の準備不足でどうも申し訳ありませんけど、でもこの時間は私を中心とする時間じゃなくて、神様を中心とし、聖書の御言葉を一緒にいただきましょう。ですから創世記の3章を開きください。罪が世の中に入ってきた時の話ですけど、三章をまずどなたかに朗読していただきたいと思いますので、中澤先生誰か指摘していただけますか。
それでは小堀さん、はい、奥さん、はい、よろしくお願いします。
三章、はい、
どこで。じゃあ皆さんお立ちになって、この朗読を、じゃあ小堀さんこっちに来てください。はい、
何節までですか。
一節から終わりまで。
3章全部ですか。
はい、3章全部お願いします。
じゃあ、創世記3章。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならない、と神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだ、と仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。 あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。さて、人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主は、アダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。
ありがとうございました。どうぞ着席ください。祈ります。天の神様、このあなたの御言葉が新たに私たちの心に響きますように。新たにあなたの厳しさ、あなたの豊かな恵みを知ることができますように。どうぞ私たちを導いてください。あなたにより頼り、より信頼、より深く信頼し、あなたをより深く愛したい、あなたに従いたいと思いますので、どうぞこの御言葉を、またこの足りない器を用いてください。主イエスキリストの名前を通して祈ります。
アーメン。
この三章全体を語るつもりではありません。でも全体の背景を新鮮に聞いた中で、14節から19節までのところを取り上げたいと思います。1節から7節までのところは、エヴァをはじめアダムが惑わされて果物を食べて罪を犯してしまう、神様との関係が切れちゃう、大きなダメージを受けます。そして8節から11節までのところ、8節から13節までのところ、神様が質問を持って人間を探しに来る。人間よ、どこだ、アダムよ、どこにいるのか。そして告白させます。罪を犯しました。はい、告白します。罪を犯しました。そして今度14節から罰が当たるっていう風に感じませんか。私は長年そう読みました。そして今読まれた、朗読された時、皆さんも同じく感じたかもしれません。ここからもう苦しみが始まるんだ、ここから呪いが始まるんだ、ここから罰が下るんだという結果、私たちは主の恐れを知るということがあります。これは大事です。主の恐れは知恵の始まりです。ですからそれを全然取り除くつもりはありません。ぜひこの箇所から主を恐れることは知っていただきたい。しかしそれだけではない。それだけしか見えないなら、私たちはどうしてでしょうか。私たちの今の時代のメガネといいましょうか、レンズを通してこの箇所を読むから でしょう。ということは、今の生活は苦しみがある、悩みがある、不都合なことがたくさんある、欲求不満も多い。人は蛇を恐れます。出産は痛い。 そして男女の喧嘩も多い。また人間は苦しみを持って農業をはじめ他の仕事を続け、ほんの数年でまた土に帰る。これらの出来事は全部この箇所のこの呪いから出るんじゃないかと私たちは感じます。すべては大変だ、虚しい。しかしキリストにある方はこれで終わりじゃない。これらの呪いが全部取り除かれる日も来るんだ。私たちは永遠に喜びと幸せの中にイエス・キリストと一緒にいるんだっていう確信を持ってます。この喜びをよく賛美の中で歌います。もし今日来てる友の中に、またこの放送っていうか録音を聞いてる人たちの中でまだそういう希望をお持ちのない方がいらっしゃるなら、ぜひこれがあなたの課題です。今日こそこの神に近づき、この呪いの取り除かれる、代わりに喜びと平安が与えられる、その希望を今日心の中に持っていただきたいと思います。今日与えられたこの短い時間でこの箇所を新しいレンズをかけて見ていただきたい。新しい眼鏡をちょっとかけてみてください。この新しい眼鏡っていうのは私が考えた変なものじゃなくて、このクラスではもうずっと使ってきた当たり前の聖書を読む時の原則。私は4つの原則を紹介したいと思います。そしてその後これを用いてこの箇所を読もうとします。いいですか。第1原則、この箇所を一つの線と思ってください。これが神の御言葉の線です。左に上の方にそれてはならない、下にもそれてもならない。上にそれることは何でしょうか。神の言葉に自分の意見あるいは人の意見を加えること。下にそれることは神の言ったことを減らすこと。ここはあんまり大事じゃないから言わないでおこうとか、ここはこの言葉は困るからちょっと黙っておこうとか、神の御言葉を減らすことも、これもいけないことです。自分の意見を加えちゃダメ。また問題となるかところ、またわからないところを減らすっていうのもいけないことです。与えられた線からずれない、それない、御言葉を中心に、ごめんなさい、忠実に考えるということです。第二の原則、なるべく新鮮な目で読むということ。今までの考えをちょっと置いて今新鮮なものとして読んでみるということです。三つ目の原則、よくよくよく何回も繰り返してみる。一見で全部わかるわけじゃない、よく観察することです。気をつけて時間をかけて、いろんな質問をぶつけながらでもいいから、よくよく読んで読み繰り返すっていうことです。そして4番目は文脈の中で読むっていうことです。周りの言葉はどう関係してるのか、前後の言葉 そこから私たちの問題意識が出るはずです。例えば、今度この箇所に当てはめてみますと、大事な文脈は何でしょうか。一章と二章の中に見える神様の創造主としての知恵と愛と優しさ、すべて良いことを人間のために備えましたね。また三章の一節から五節までの蛇のずる賢さ、蛇の惑わし、三つ目、創世記の三章七節に気づいたこと、裸である、守られてない、急にお互いを怖くなる、そして神様を怖がる、そしてそれは特に8節と10節に恐れっていうのがはっきり見えてきています。どうしてでしょうか。神様は2章、これも文脈ですけど、2章の16節17節にこういう言葉が書いてあります。主である神、ごめんなさい、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその日、ごめんなさい、その時あなたは必ず死ぬ、必ず死ぬとあります。だから恐れてました。神様が近づいてきて探しに来て呼びかけてくるときに、ああしまった、もう今日死ぬんだという意識で神様から隠れて、そして見つかっちゃった。ですから彼らは当然こういう質問を頭にしてたんじゃないかと思います。どういうふうに私たちは今日死ぬのか、どのように死ぬのか、私たちは分けられて死ぬのか、一緒に死ぬのか、死ぬ前に私たちは何かの行動とか言葉は許されるでしょうか。死っていうのはどういう感じかな、どういう気持ちかな、そして死後私たちは何か意識があるのかないのか、もし意識があればどんな経験をするでしょうか。こういう問題意識を持ったアダムとエバは神様の言葉を聞きます。神様の宣言は14節から始まります。これは3つの方に仰せられる3つの宣言です。まず14節から15節は蛇への宣言、16節だけは女への宣言、そして一番長いのは17節から19節まで男アダムへの宣言。まず蛇に、お前が呪われよ、呪われるって言ってます。他の家畜と比べてあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われるとありますね。いいですか。家畜が呪われてます。野の獣も呪われてます。蛇はもっと呪われています。そして結果としてこの蛇は腹に生えて一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない とありますね。そして蛇の子孫と女の子孫との間に敵意が入るとあります。でもここでちょっとびっくりすることが気づきましたか。蛇への宣言を横で聞いてる男と女は驚きます。ということは女性に子孫ができる、妊娠してもいないのに子孫ができるという約束があるんです。じゃあ彼女は今日妊娠して兄弟に産んじゃうのか、あるいは神様は女性だけを生き流れることを許すのか、男性だけが今日死ぬのか、ここに驚くべき恵み、子供を産むんだという驚きがここにあります。今度16節、神様は女に言葉を向けます。16節、女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋した、彼はあなたを支配することになる。また、そこで16節終わりますね。ここで苦しみっていう言葉が2回出てきましたね。これは大きいです。確かに私たちはこの箇所を読むときそれを意識します。しかしここに約束、ここにも恵みがたっぷり出てきてます。ここではあなたは子供を産むってありますけど、これは言語では複数になってるんです。一人だけじゃなくて複数の子供を産む。そして夫のための良いニュースもここにあります。あなたは夫を恋したいっていうのは、夫は今日殺されないっていうことです。夫も今日死なないで生きながらえる。だから未亡人として残されるんじゃないと。また神様がこの二人をずっと分けて結婚を終わらせるんじゃないっていうことです。私に息子いますけど、二人いますけど、その息子のどちらかが友達と一緒に行って罪を犯しちゃった、友達に罪に導き込まれた、招き込まれたっていうことがあったら、私は今度息子に向かって、あの友達はちょっと避けた方がいいよ、もうあなたを罪に引っ張り込んだでしょ、それが二度とないようにもうその人と付き合わないでちょうだいとお願いするのが当然です。この場合は女性が、エヴァがアダムをアダムに食べ物を渡して、私食べたよ、あなたもどうぞ、だから招き込んだ。でも一方的に女性のせいじゃない、と。男性は最初からこの誘惑を聞いてた、黙ってた、蛇の嘘を正さなかった、神様の命令を正確に伝えなかった。その場で正すことはできたんだけど、黙ってた。そして自分の責任ですよ。それを受け入れて食べた。お互いに罪を犯してるんですよ。お互いを誘惑しているっていう責任があると思います。では神様はこの二人を分けるでしょうか。いいえ。 結婚も続くんだ。これは大きな恵みですよ。そして女は男を恋したん。これは驚くべき恵みですよ。どのように恋したうか、まあそこには罪が入るかもしれません。でも夫を願うっていうことは恵みですよ。今度夫は彼女を支配する、これも恵みですよ。支配し方に確かに罪が入ります。わがままが入ります。乱暴が入るとかもしれません。しかし彼女のことを気にして、彼女のことを考えて守って、まあ支配してあげるっていうのも、ここにも恵みがあるんです。今度最後にアダムへの言葉、17節から19節。まず神様は犯された罪を描きます。17節、またアダムに仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、今度結果ですよ。罪をこうしましたねと描いてから、私たちはここで期待しちゃうのは、まあ想像で言えば、もう命令を破って食べたんだろう、じゃあもう食べてはならないと思っちゃうんですよ。食べ物を禁止するんじゃないかと思うところ、そう言ってない。逆に土はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで食を得なければならない。いいですか、食を得るんです。苦しいけど食を得るんです。18節、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、ごめんなさい、あなたは野の草を食べなければならない。ヘブル語ではここで、あなたは野の草を食べます、一つの約束ですよ。もう食べてはならないと期待できるのに、17節では食を得る、18節では食べる、そして19節も見ましょう。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。これも言語では、あなたが土に帰る日までこのように食べますという約束でもあるんです。アダムは何日間生き残るでしょう、生き残るでしょうか。さらに930年も生き残るっていうことです。そしてその930年間毎日食べた、これは神様の偉大なる恵みですよ。ということは、このメッセージを一つの文にまとめますと、神様が罰を宣言しながらも、その罰を恵みで満たしたということです。恵みと希望で満たした。ここでもうすでに創造の時に与えられた良い賜物が続くんです。2章7節に人間に命が与えられましたね。その命は続くんです。罪を犯した後も続く。2章の24節に 男性と女性ができて結婚、人は親を離れ、妻と一心同体になるっていうこと、これも続きます。一章28節に産めよ増えよとありました。これも続きます。罪を犯した後も続きます。そして一章の29節に草、穀物、獣、ごめんなさい、獣じゃなくて果物あの植物が人間に食べ物として与えられているんです。罪を犯した後もこれも続きます。友よ、ここで神様のこの二人に対する心、またあなたに対する心を感じられませんか。罪を犯しちゃった、罰が下ると私が言ったから下さなくちゃなんないけど、人間をまだ愛してるんだ、罪深い私たちを愛してくださってるんだ、恵みの中にも、ごめんなさい、罰の中にも恵みがたっぷり残ってます。いい恵みが続いてます。新しい恵みもあるかもしれません。エレミアは哀歌を書いた時に目の前に破壊されたエルサレムを見ました。そこでも神様の恵みを思い出し、これは毎朝新たに改まるということを意識して、主の忠実さを褒めたたえました。では今週あなたはどういう罪を犯してきましたか。私はどういう罪を犯してきたんでしょうか。あなたは神様の恵みを受けるにふさわしくないということをいろんな形で示したかもしれません。感謝を忘れたでしょうか。約束を守りきれなかったでしょうか。隣人に対して悪い思いをしたでしょうか。または家族の人、配偶者や子供、あるいは自分の親にきつい言葉を言ったでしょうか。あるいは私の運命が悪いと、運命が悪いというのは神様の摂理に対する文句を言っていることですよ。私たちはこれらの罪、あるいはその他の罪を今週犯してきたかもしれません。ということは私たちは神様の怒りの的であるはずだ。私たちをもうこの世から消したはずなのに生き残されているんだ。神様は私たちにさらに時間をくださっている。そしてその時間に目的があるんだ。この与えられた時間は神様から逃げるための時間じゃなくて、神様に戻る時間である。悔い改めの時間として私たちに時間が残されています。ですから私たちはこの機会をつかんで神様の懐に戻りましょう。ですからこの箇所から神様が求めているあなたの反応といいましょうか、神様の裁きの中の恵みでも味わって、神様の 素晴らしさの美味しさを味わって神様に戻ろうではないか。創造主の恵みを味わい彼に帰ろうではないか。この箇所の中で一番大きく感じる恵みと希望はちょっと飛ばしました15節にあります。お読みします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。何でしょうか。ちょっと謎めいた言葉です。ここでは女性の子孫と蛇の子孫の間に敵意がある、だから喧嘩がどんどん代々続くっていうことです。はい。しかしこの女性の女の子孫っていうのは15節の後半に単数の彼に変わります。彼らじゃなくて彼、お一人の子孫が蛇の頭を砕くってなってます。これがイエス・キリストの最初の予言です。イエス・キリストには人間なる父はいませんでした。見事に女性の子孫、女の子孫であった。十字架に貼り付けられながら大変な苦しみを受けました。まあここではかかとがかじられる、まあ噛まれるっていう比喩でそれを表してますけど、それゆえサタンの頭を潰した。その彼の勝利が信仰によって私たちの勝利となる。サタンを踏み砕いた勝利。なんと優しい神様でしょうか。この箇所では男と女は呪われていないんです。呪いの的となっているのは蛇と土の二つだけです。後に続く説には女にエバという名前が与えられます。まあヘブル語では生き物の母親っていう意味だそうです。まあ生き物っていう言葉で、全ての人間はそのエバから子孫として生きているっていうことを言ってます。また罪の許し、罪を負うのには血が流される必要がある。ここで動物の毛皮からできた一軸の葉よりいい衣装を神様が与えますね。そして神様はもう命の木に近づいてそのまんま取って罪だらけの状態を永遠に続けてはならないということで、その命の木への道を閉ざした。しかし聖書のエゼキエル書とか黙示録を読んでますと、啓示の書を読みますと、命の木がまた神様の都に置かれている。永遠にその道が閉ざされていない。一時的だけに罪が取り除かれるまで命の木から取って食べてはならない。一つだけの質問がここで残っちゃう。神様は嘘をついたんじゃないか、どう思いますか。神様はその木から取って食べた時にあなたは必ず死ぬって言ったじゃないか。これは嘘でしょうか。 神様はここでそういう注意禁止命令を言ったときに見栄を張ってただけじゃないかと思う方がいます怖がせるように本当は殺すつもりはなかったけどそう言っちゃった。でも実際にそういう場に置かれたら神様がもうちょっと安く優しくあるいは賢くなって甘えてやったんじゃないかと思う方はいます。でもそれは聖書の神様じゃん。聖書の神様はちゃんと自分の言ったことを守ります。神様はある確かに御言葉を守りました。ある意味でアダムとエバはその日に死にました。ということはこれ以前は年を取ることもなくずっと優しごめんなさい若さを保って健康を保って怪我もなかったんじゃないかと思われますけど、この日から体が老け始め苦労と怪我が入りだんだんと弱って死に、まあ、ここで死に始めるっていうことがあるんじゃないか。でもそんな解釈だけでは物足りないと思います。ということは正直じゃないと思います。ということは彼が死んだというのは死に始めた日言うんじゃなくて死に終わった日に彼が死んだって言いました。だからどういう意味で神様の言葉が成就したんでしょうか。アダムとエバの人間性の最も奥深いところに神様と交わるところの霊があった。それがその日亡くなった、死んだと思います。そしてその日以来キリストは別ですけどキリストの他の全ての人間は体は生きてる、魂は生きてる、理性は生きてる、ユモアも生きてる。でもその中心核となる霊のところが死んだまま生まれてくる。私たちはみんなドーナツ人間です。真ん中の最も大事なところが死んだまま私たちはこの世に入ってくる。神様が私たちに霊をくださりその中心のところを生かしてくださらなければ私たちは永遠に生きることはないし体もそのまま死んでいく。しかしここにも良いニュースがあります。神様が救い主として知られたい、救い主として栄光を得るために私たちに新しい命をくださるんだ。一方的にそのドーナツのところを埋めてくださる、霊を入れてくださる。私たちが神様に対する交わりたいという意識もないところにそれを入れてくださる。神様を意識し神様を愛する神様に頼る心をください。以前なかったけどいつの間にか信じるようになった、頼るようになった、愛するようになったと人間が気がつきます。これは神様の働きのおかげです。 これを経験してらっしゃるでしょうか。まだ経験してない方はぜひ今日でもあなたの心がこう変えられるように、信じられるように、神様を愛されるように祈りませんか。私は祈りたいと思います。今日信じたいかなと思ったら、あと伸ばしにしないでください。ぜひ今日神様に祈ってください。一人で難しいと思えば、近くの人の助けも借りて、私たちクリスチャンはあなたを悩ますつもりはないし、長い説教は聞かせないけど、あなたのために祈りたいと思います。励ましたいと思います。では祈りましょう。裁きの神様、あなたはなんと恵みに満ちてらっしゃる方でしょうか。私たちは罰を受けるにふさわしいと、当然受けると思うところにあなたの恵みが下り、またあなたが今までの恵みを続けるということもある、新しい希望の約束も与え、そしてあなたにより頼むものを必ず救う、必ずあなたの御霊で満たしてくださる、必ず喜びと許しと平安をくださる、なんという素晴らしいお方でしょうか。あなたを愛します。あなたにより頼みます。あなたの贖いの救いを受け入れます。あなたを喜びます。感謝します。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。もう私の時間はこれで終わりますので、草上先生どうぞ。
それでは